イオンモール名和プレゼンツ、アツとエリカと
みんなのラジオ
始まりました、はい、アツとエリカとみんなのラジオの時間です。いつもの通りお相手は、
はい、元気系シンガーソングライターアツと
ただの人ただエリカです、
はい、
さて、うん、10月から始まりました新コーナーアツエリ珍道中、
うん、
10月は5週あるということで、
そうですね、
散々いろいろ今月は記憶帳をテーマに回ってきましたので、うん、
ね、
今日はちょっとゆっくり落ち着いて甘いものでも食べたいなと
そうですよね、
そうなんですよ、うん、ということでね、うん、ちょうど案内をずっと今までしてくださった記憶帳観光協会の大野さん、
はい、
最後に、うん、こういうふうに言い残してたんですよ。
いや、今日実はですね、お土産巡りもしたかったんですけど、なかなか時間がないということで、まあ、もし今度ちょっと来る機会あったら、行ってほしい店がですね、モンプティココっていうね、ケーキ屋さんで、ここのケーキがもう本当美味しいんですよ。はい、地元の卵を使っててですね、特に僕好きなのはこのロールケーキの、抹茶バージョンなんですけど、今日の帰りでも行ってください。
言ってました ね、
抹茶ロールあるかなみたいな、
うんうん、
旅の一番最後に行ったからさ、
そう、
もう6時回ってたんですよね。
そうなんですよね。
抹茶ロールは残念ながらなかったんですけど、
さすがに売り切れちゃってた。
そう、うん、でもクレープ包みっていうケーキの中に抹茶ロールが入ってるっていう、う
ん、あら、二度美味しいじゃないですか。
そう、すごくない、
ね、それをちょっといただきながらね、
はい、モンプティココの抹茶ロールが入ったクレープ包みを、
お、
じゃあまずいただきます。すごい見た目はね、うん、クレープに小豆と、うん、あと生クリームが乗っかってるんですけど、抹茶ロール丸ごと入ってるよ。
あ、本当だ、
いただきます。うん、
うん、
あ、おいしいおいしい。抹茶ロールすごい抹茶が濃い。
あ、そうですか、
うん、あ、
何、
抹茶ロールの中に牛乳みたいなやつ発見。お餅になってる。
うそ、ちょっと
食べる。これ真ん中はね、がっつりいった方がいいよ。
真ん中がっつりいただきます、
うんうんうん、あ、抹茶ロールの中が和風のお饅頭だね。
あ、ほんとだから、うん、で、合うわ、これ全体的に、
ね、合うよね、うん、ということで、うん、ずっと私たちケーキを食べるレポートになってしまいそうなので、
はい、
ここで、
うん、
この4週間にわたってお届けした記憶帳の旅、
うん、はい、
この中でどうしても放送できなかった
時間的にね、
そう、
どうしてもここはやむなくっていうところがいっぱいありましたから、
というところをまとめていきたいと思います、
はい
はい、熊野古道孫瀬峠天倉山番外編。
やっぱ相変わらずこう熊野古道ってなんか雰囲気違うよね、あった、
ね、木の匂いとかね、
うん、
いいですね。
シダこれいっぱい生えてるの。
そうです
よね、
もう何百種類ものね、シダがこの熊野古道にはね、
はい、
ありますね。あの屋久島とね、
はい、
こう地形が似てる分、あのシダの量とかも、屋久島と同じような感じの種類があるそうですよ、
うん、
はい、でこういったこう木漏れ日っていうんですかね、
うんうん、
これがこう幻想的な雰囲気をね、醸し出してます
ね。でも空気がすごいいいですね、ちょうどいい湿度感で。熊野古道歩くの秋多いですか。
あ、僕、
うん、ごめん、一般的な話、
一般的
な、別に大野さんの生態は別に、まあ、そんなにはいいです今日は。
あ、そうなの
一般論で、一般論
で、ね、
観光客の皆さんとかね、
もちろん今からじゃないですか。
そうですよね、
はい、今年はね、世界遺産、
はい、
熊野古道10周年ということで、たくさんのお客様にね、
はい、
歩いて、いただきたいと思っておりますし、
はい、
あれ、え何それ、いや僕の今コメント中だけど
エリカさんが転んだ、
こけました。いや、こけがね、
うん、
これ滑るんですよ。こけにこけたよ。
っていうか、まだ5分ぐらいしか経ってないんですけども、なんか心なしか、はぁはぁ聞こえてくるんですけど、まだ5分ですけど、大丈夫ですか。
気のせいです、気のせいです、気のせいです。
天狗さん、いけます
大丈夫です、大丈夫です。
多田さんがいけたら、
はい、
世の中のね、リスナーの皆さん、
はい、
ほとんどいけると思うんですけど、
到着。すごい景色。
すごいね。
の前にエリカさん腰抜けてません？大丈夫？
っていうかさっきさ、よちよち歩きでしたね、もうね。
もうほんとハイハイしてましたからね、うん、
だって天狗さんって言うから山のてっぺんかと思ったら岩の頂上って怖い景色すっごい綺麗なのよ、うん、こう海岸が見えて、街並みが見えて、山全域が見える、どうですか、アツさん。
いやでもずっとこう登ってきた時に足がもう笑っててガクガクガクガクして、でもこの景色でやっぱり忘れますね。
このもう熊野灘の水平線からもう尾鷲湾、うん、もう一望できるね、あの素晴らしい景色になってます。
なんか高いところから全体を見渡すとゆっくり時が流れてるような、うん、なんかもっとこう大きい気持ちになりますよね。
そうですね、はい、うん、やっぱそれがこうね山登る良さじゃないですかね。
日頃の生活がこうねストレスかかったりとか忙しくせわしなくしてる人なんかは特にね、うん、こういう時間が貴重ですよね。
はい、そうですね。
キロキロ紀北町おいしい菊寿司番外編。
このお店なんですけども実はうなぎで有名なんですよ。
え、菊寿司って
お寿司屋さん。
お寿司屋さん、
そう、時期的にはねちょっとあのまた今ずれてますけど、はい、いやでもねここのうなぎ食べてほしいんですよ。
ほう。
でここのうなぎっていうのは実はちゃんと、裏で飼ってて、で、注文が来たらさばいて生のうなぎをねそれで焼いてっていうお店なんですよ。
あ、新鮮、新鮮というかもう、そうそう、
鮮度抜群、
抜群ですよね。
お寿司屋さんだけど、
うな
重バーン、
じゃーん、
おいしそう。
うわ、もうなんか見るからに柔らかい身っていうのが分かりますね。
なんかねふわふわしてる、そうだよね、
うん、色合いもあの先ほどから言ってるように優しい感じの、
うん、ね。大将、このうな重はどんなところが菊寿司ならではという感じなんですか？
昔から何代も続いとるうなぎ屋さんっていうと、もう辛いっていうかな、
うん、
今の味って言ったら例えばあの梅干しにも減塩とか酒でもあの薄塩とかしている時代で、昔の味で来とるとどうしてもその辛い、うちなんかはタレを作るのにそのたまり醤油じゃない醤油を使ってるんです。それで色目も薄いって、あとはさっぱり。
おー、じゃあちょっといただきましょうか、は
い、ふわっぱしてる、
ふわっぱしてる、ふわっぱしてるよ、もう、あ
ー、うわー、あー、もう大きな顎に飛び込むぞ。
顎じゃないよ口ですよ、口。
あ、
じゃあ行きます。もう一口でいっちゃうよ、私。
おー、うん、
もうね
笑い出したよ、笑い出したよ、もう。
違うのよ、うん、皮のところはパリッとしてるんですけど、
うんうんうん
う
ん、
うなぎがね優しすぎて、で甘さと、うん、うなぎ独特の香りみたいなのもすごく楽しめるから。いやだからさ、サンマの蒲焼きの時にも思ったんですけど、うんうん、お魚の気持ちが分かってらっしゃるんじゃないかと思って、大将はだから私たちだってさ、プロデューサーやマネージャーさんがさ、私たちをどう美しく見せるかで、うんうん、まあ、パリコレに出るのかね
出たことありましたね
銀幕に映るのかね、
うんうんうん、
まあ、これもマネージャーとかプロデューサーって言われる人の手腕によるじゃない。
あ、はい、
だから大将はお魚のプロデューサーですよ。
まあそこにあえて言うなら、うん、あの素材の良さっていうのも必要ですよね我々自体がね、
え、パリコレと銀幕の素材じゃないってことい
い食材を使って、うんうん、さらにプロデュースがいいからこうなるわけです
よね。そういうことですよ ね、
だったらパリコレにはちょっと
紀北コレクションぐらいだったら出られますか、
うん、ギリギリね
ヨンモールベイはプレゼンツ、アツとエリカとみんなのラジオ。
イオンモール名和のいろんなお店を紹介する専門店紹介コーナー、トップバッターはこの方です。
109シネマズ名和より来ましたスタッフの伊沢と言います。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。今週末公開の映画教えてください。
はい、ドラキュラゼロ、うん、10月31日の金曜日公開となります。
おー、これは推したい作品じゃないですか。
え
ドラキュラって言ったらだって妖怪ですよ。
うひょ、あ、そっか、
そうですよ、
今日ハロウィンですもんね。
そうですよ、
あ、ドラキュラはいいかもしれないです、ね、
それに当ててきたんじゃない、やっぱり。
あ、なるほどね。今回描かれるドラキュラっていうのは、うん、まあ、ドラキュラのモデルっていうのがほらあるじゃないですか、ドラキュラ伯爵、うん、実在の人からヒントを得て作られた英雄ブラド・ドラキュラという人のお話なんですが、
うん、
残忍な皇帝メフィスト2世から、そう、家族とか民を守るためにですね、うん、皇帝に反旗を翻すも人数的には勝てず自分の力も及ばずなので、うん、ドラキュラになって戦うんです。
なるほど。
この世ならざる者の力を得て戦うんだけども、うんうん、自分がどんどんこの世ならざる者に侵されていて、こう正義の心だけは保っていられなくなってくる。
そう、自分に宿したものが
あまりにも強大すぎ て、
ね、
飲み込まれていきそうになる。代償はあまりに大きかった、
ね、その葛藤もまた描かれてるわけですね。
そうなんです。そこも見どころで。
なるほど、これは妖怪好きにはたまらない、は
い、いやそういう問題か。
ぜひご覧いただきたいと思います。
そうですね、
はい、ドラキュラゼロ10月31日公開となります。
はい、熱い。そして、うん、男子におすすめの作品を
男子女子に分けるわけね。
はい、はい、エクスペンダブルズ3、うん、ワールドミッション11月の1日で土曜日の公開となります。
はい、
もうね、うん、ガチムチガチムチムービー
やね。マッションがいっぱい出てくる。
もう本当に熱苦しいほどに2010年にシルベスター・スタローンがドエライキャストを集結してですね、うん、ほぼ趣味か道楽なのかっていうぐらいのメンバーで作っちゃった映画が、はい、なんと3作続いてしまう。
そういうことか。
そして今になってはもう待ちに待ってるファンがいる。
そういうことやね。
またやらないの、集まらないのっていう風に楽しみにしているという、はい、うん、男臭いアクションだけではない、うん、面白さもどんどん込められているというエクスペンダブルズ3ですね、
うん、
男の人全般に推したい映画、
はい、
あとガチムチ好きの女の人。
そうです ね、
1日だったら1100円ですよ
1100円でこんなにマッチョがいっぱい見れたら幸せやっていう人、まあ、
全員主役級ですしね。
で
一人に1100円払うと思えば、
そういうことですよね。
すごい値段になっちゃいますもんね。
もう
アーノルド・シュワルツネッガーにシルベスター・スタローン、
うん、
ジェイソン・ステイサム、ハリソン・フォード、
うん、
もう名前言い出したらキリがないので
本当、ね、
紹介はやめときます。
エクスペンダブルズ3ワールドミッション11月1日映画の日に公開となります。
はい、そしてガチムチは暑苦しいわもっとこう綺麗なホワーンとしたキラキラした映画が見たいわ、うんうん、
爽やかに ね、
はい、という私アツさんのような可愛い女の子は
自分で言った、
クローバー、うん、11月1日土曜日公開となります。
はい、
主演が大倉忠義さん、関ジャニの方です。
あ、はいはい、
竹井絵美さん、
うん、
長山健人さん、エイタさんの弟さん、うん、
お
原作は大人気少女コミックのクローバーからの映画化となっております。もうほら全然違うでしょ、このキラキラ感が。
全然違うね、マッチョ一人も出てこない、
ヤサ男ばっかりもうメガネヤサ男大好きですからね
なるしかもなんか上司な上にド S っていう、ね、
そう、社内の女子にはすごい人気である男の人、
モテモテなんだ。
モテモテなんです。でもその人の部下になっちゃうと、うん、もうすごいド S なんで、なんであれできないんだよバカみたいに言われちゃう。
怖いよね、
もうあんな上司ムカつくわ、うん、という関係の上司と部下が恋に落ちてしまったのかな、
うん、
付き合うことになっちゃいます。
あるま、
そこから始まるいろいろなこう横連合が入り、うん、ライバルが現れ、
もともとモテる人やしね。
そうですよ、
うん、
で女の子の方にももっと初恋の人が現れた
り、あららら、ら
オフィスラブということで、うん、大人の人が楽しめるキュンキュンムービーでございます。
私の彼氏はド S な上司ということで、はい、クローバー11月1日映画の日に公開となります。
はい、熱い。
じゃあこの週のワンポイントアドバイスいただきましょうか。
はい、いつも大体皆さんお席どこに取るか迷うと思うんですよね。
ああそうやね、
よく聞かれるのは、うん、まあ、見やすさなんですが、うん、音もね気にしてもらいたいなと思って、
うん、ああはあはあ、
5.1 サラウンドっていうんですか。
おお、
左右、うん、後ろ、うん、前とちっちゃいベース、うん、前からも来てるんです音が。
あ、
スクリーンにはこうちっちゃい穴が開けてあって、
あ、スクリーンに、
はい、メッシュみたいな感じですね。
お
う
お
う
お
う、なってて音が通るように
スクリーンからこう通ってきてるわけ。
スクリーンの裏にスピーカーがあるので。
あ、そうなんや、
はい、それを受け止めるためにはやっぱり端っこにいると受け止めきれないものがあるじゃないですか。
真ん中でやっぱりドーンと聞いてる方が。
そうですね、中央ブロックの若干後ろ寄りとか
は
だと自分の周りを回るように、
まあ、囲むようにね、
はい、
全部のスピーカーのちょうど中間点ぐらいにいると一番聞きやすい、ね、
大迫力、
はい、なるほど、
ということでございます、
はい、あ、これちょっと面白いワンポイントでしたね。
ありがとうございます。
109シネマズネーワの伊沢さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございます。
イオンモール名和のいろんな専門店をご紹介する専門店紹介コーナー。今回は、
ママイクコさんからのご案内です。
はい、う
ん。
もうリニューアル前からずっと長きにわたってね、イオンモール名和1階で、いろんな雑貨を販売していたということで。
はい、
かわ
いらしい雑貨
は、ね。あそこを見ると季節が感じられるよね。
あ、そうだね。
ね、
もうすぐ、あ、これはハロウィンだ、クリスマスだとかね。雰囲気わかりますよね。
あ、桜の季節がやってきますとかね。
そうなんですよ。
で、このママイクコのお店の由来なんですけど、うん、ご存知でした、アツさん。
今回初めて知ったんですよ。
ねえ、
うん、
ママ をターゲットにした商品を取り揃えているということで、
うん、
まあでもねそれだけじゃなく幅広い年代の方に楽しんでいただけるお店作りを心がけているということです、ね、
これからの季節もやっぱりクリスマスですよ、
うんうん、
もう店内早くもねクリスマス商品が豊富に揃っております。まあまずは気分だけでもという気持ちでね、うん、お店の方にお越しくださいということなんですけれども、
今回ねあのクリスマスアイテムとしておすすめなのが、うん、なんかゆるーいなんかダラーっとしたポーズのサンタさんの置物とか
もう脱力したね。
そうそう、うん、で白クマのマスコット、うん、また光るツリーの置物で玄関とか窓辺などの小スペースをこうクリスマス風にね、
うんうんうん、
こう気分だけでも盛り上げていこうみたいな感じで。
そうです ね可愛いんですよ。またそのゆるいサンタたちもギター弾いてるサンタさんもいたりとかしてね、
すごいね、
うん、だからもうポンと置いとくだけでなんか絵になるような、う
ん、サンタさんもいろんなことやらされてる
プレゼント配るだけじゃなくてね、大変でございますけれども、
いろいろ大変ですけどね、まあ、そういうのがちょこっとこうね、玄関とかに置いてあるだけで随分ね、はい、雰囲気も変わりますが、うん、さらに、うん、ママイクコさんからのクリスマス向けのワンポイントアドバイスをいただいております、
うん、はい。まあやっぱり大きなツリーがね置けないっていう場合もあるじゃないですか。
もう出すの面倒とかもあるしね、
片付けも大変だしっていうね、うん、まあ大きなツリーがなくても、うん、クリスマスの雰囲気っていうのは十分作れますよということなんですよね。
どうやってやりましょう。
いつもの例えば観葉植物に、うん、サンタのマスコットを置くだけでも、もう一気にクリスマスムード満点になっちゃうわけですよ。
確かにね、うん、あの綿みたいな白いやつポンポンポンってなんか置いてもいいかもしれない
ですね。そう、雪の感じでね、
最近なんか差し込む式のやつとかも売ってますからね、マスコットも。
そうそうそうそうそう、そういうのでもちょっとしたアイデアで変わっちゃったりとか、うん、あと食卓に赤と緑のナプキンを添えるだけでも、うん、もう十分気分はクリスマスな感じになっちゃうと。
そうなんですよ、うん、私もね赤と緑のコートそれぞれ持ってるんですけど、並べとくだけでなんかクリスマスの感じしますからね
確かにね、もう赤と緑マストですよね。
そう、
うん、
そう、クローゼットの中でしか展開されませんけどね、それは
寂しい寂しいわ。
まあでもね、うん、あの皆さんのお家では、うん、ちょっとした道具を活用して、うん、ぜひクリスマス気分を満喫してみましょう。
はい、
以上ママイクコさんでした。
ヨンモールベイはプレゼンツ、アスとエリカとみんなのラジオ。
さあ、ということで、うん、局長の、うん、今日は総集編という形でチンドッ
チュ今チンドッチュ行われたよね、なんかチンドッチュって
ということで、うん、あの局長さん、今月取り上げましたが、うん、来月は
大気町さんにお邪魔しますよ。
はい、大気町さんも美味しいものも楽しい体験もいっぱいしてきました、うん、はい、でこうやって厚入りチンドッチュで回った、うん、あお店、うん、スポットなどには、うん、厚入りのポスターを貼らせていただいております。
そうなんです。
で皆さんも一緒に旅するような感じでそういうとこ回ってもらって、うん、厚襟のポスターと一緒に写真を収めてもらって、うん、その写真を公開録音に来て見せてください、私たちに。
そうですね、
はい、はい、そうするとなんと
厚とエリカとみんなのラジオのポイントカードにポイントが増えます。
1箇所行ったら1ポイント、
そうです、
2箇所行ったら2ポイント、10箇所行ったら10ポイント。
そうですよ、一気にポイント貯まっちゃうっていうね、
はい、そうなんですよ、手っ取り早いです
その方が本当
にね、いやいや公開録音に来てほしいですけど、公開録音に来ていただいた方はいつも通り1日1ポイント、うん、差し上げますので、
はい、
よろしければぜひまた厚襟珍道中を一緒に回っていただけると嬉しいなというふうに思います、
ね、そうですね、動画の方も配信されてますので、うん、ぜひご覧いただきたいと思います。
はい、 YouTube でご覧いただきたいと思います
はい、
さあ今回はメールもたくさんいただいております。
本当にありがとうございます。
今回のメールテーマはジェネレーションギャップを感じた時、うん、
はい、こちら神優さんですね、うん、立ち上がったりする時によっこい小一って掛け声をついつい言ってしまうのですが、うん、職場の若い子たちには全く通じなくて何それみたいな顔で見られます。
むしろご存知ない、知らないの、常識だよぐらいの勢いで言っていきましょう
自信持ってね、
はいはい、ラジオネームマナッチさんです、うん、最近職場の若い子と話をしていた時に、うん、今時のジャニーズのこのグループ名とメンバーの名前がわからなかった。
あ、
自分的には結構若い子とのトークについていけてると思っていたから、うん、少しショックな出来事だったってことですけれども、
なるほど、ね、
どうでしょうか。
ジャニーズ、そうですね、世代わかりますよね、
うん、もう私たち光源氏で止まってますからね
こちらヤンズさん、
はい、
私と夫は12歳年が離れているので、はい、ジェネレーションギャップを感じることは日常茶飯事です、
うん、
一緒にカラオケに行くと彼は60年代70年代の歌謡曲や GS ね、
うんうん、
で私は80年代のニューミュージック、うん、しかもマイナーな歌を歌うので、うん、お互い全然知らない曲を延々聴くことになります。
でもこれはいいですよね、知らない曲が2倍、うん、
こう知れて
あそう、ね、
お互い教え合ってみたいな、まあ、共通してるのはカイバンドぐらいですということで、
あなるほど、でもいいじゃないです
か、共通する部分もある
あるんですから、1個あったらバンバン剤です、
そうですね、
贅沢は危険です、
危険なんだ。
名古屋の NY さん、
はい、
ライブを聞きに行った時、
うん、
若いミュージシャンが夏メロって好きなんですよね、夏メロを一曲と言ってユーミンの曲を歌い始めた時は倒れそうになりました
夏メロになっちゃうんだ。
でもユーミンは、うん、それまでのねフォークとか、ね、ロックとかを超えてニューミュージックって言われましたよね
そうですね、こちらちょっとお名前ないんですけれどもね、はい、ジェネレーションギャップ、うん、息子がビリビリのジーンズを履いていたので縫い合わせたらめちゃくちゃ怒られました
ビリビリのジーンズ問題に関しては
うんと、ね、
これはもう本当に世代ギャップもありますし、やっぱファッションセンスの問題もありますのででもクマのアプリケつけなかっただけマシですよ
アプリケ、ね、
そういう話聞きますからね
そ
うこの子のジーパーあかんわ
穴開いてるわ
穴開いてるからもうクマさんでもつけとこうみたいなね
もうそれひどいよ ね大変なこと言います、
ね、余計なおせっかいというふうに言われますけれどもね、はいはい、ということで皆さんジェネレーションギャップなかなか面白かった
ありがとうございました。
さあそして次回アツとエリカとみんなのラジオの公開録音についてのお知らせです、
はい、11月2日日曜日なんですが、こちらまあ周年祭というかね、
うん、
リニューアルしてから1年ということで、うん、スペシャルゲストをやってきます。
はい、4モール名はリニューアル1周年記念スペシャルゲストは津市出身のアズさんでございます、はい、
AZU でございます、
はい、ATU はうちのアツさん、AZU が若いアツさんになっております、はい、
そうそう、
でこのアズさん出演ステージは3時から、ご観覧は無料です。たくさんのご来場お待ちしております。アツとエリカとみんなのラジオ、お相手は
元気系シンガーソングライターアツと
ただの人ただエリカでした。
バイバイ。